主人が突然帰ってきてあなた方が眠っているのを見つけるかもしれない。このイエス様の言葉をお聞きになって皆様どのようにお感じでしょうか。これはもちろん戒めとか警告の意味を含んでいる言葉ですけれども、それらのことがメインなのではありません。イエス様は恵みの上にさらに恵みをお与えになられる方ですので、この言葉を私たちに突然の思いがけないプレゼントとしてお与えになろうとされているのです。御言葉を聞いただけで私たちはこの上もなく幸せになれるという、まさに良き知らせの訪れなのであります。しかしもし今私たちの心の状態が不調であったり、あるいは心がざらついている場合には注意をしなくてはなりません。そんな時にはイエス様がこの私を厳しく監視して、もし眠っているところを見つけられたらこの上ないお叱りが待っているなどというように、この御言葉を曲解してしまわないとも限らないからです。そのような曲解はいくら信仰深くても避けられない、誰にでも起こりうることだと思います。ですから聖書というのは基本一人で神の言葉と向き合う書物ではありますけれども、時にはというよりよくしばしばですね、教会などでみんなで聖書を読んでいくということが必要になってくると思います。と言いますのは御言葉というのは大変奥が深くて幅も広いものですから、たった一人でそれに向き合っていくのにはどうしても無理があることだからです。それはさておき、私たちの主人でありますイエス様は突然帰ってこられて、私たち一人一人に思いがけない大きなプレゼントを恵まれようとされているのです。ですからその時に眠っていたらその喜びに預かることができませんので、それは私たちにとって大きな損失なのであります。今日から主イエスが来られるのを待ち望むアドベントのシーズンに入りました。このシーズン中に今日のマルコ福音書の箇所がよく読まれますのは、この主人が突然帰ってくるという喜びがクリスマスの喜びと重ね合わせられているからであるでしょう。それでそのイエス様が来られるクリスマスの時をこの世にはないようなこの上ない喜びを持って迎えるには、この主を待ち望むアドベントのシーズンに私たちがどのように心と体を準備していくのかが大切であるように思いますので、そういう観点から今日の聖書箇所を見てまいりましょう。今日のマルコ福音書のキーワードは目を覚ましていなさいです。元のギリシャ語ではグレゴレイテという命令形になります。グレゴレイテという言葉で思い起こされますのは、歴代のローマ教皇様にグレゴリウスという名前の人が数多くおられたということです。このように教会は 歴史的にもこのイエス様の目を覚ましていなさい、グレゴレイテという御言葉を大切にして守ってきたのです。しかしこの目を覚ましていなさいという御言葉だけですとあまりに漠然としていまして、一体私たちはそれではどう、具体的にはどうすれば心と体をクリスマスに向けて準備していけるのかということがよくわからないでしょう。イエス様がおっしゃる目を覚ましていなさいとは具体的にはどういうことなのかと言いますのは、結論としましては、私たちがその日その時に置かれたそれぞれの場所でそれぞれのことを御心にかなって行いなさいということでありましょう。例えば中世のグレゴリウス法王はよく断食したり、また夜を徹しての祈祷会をしたりしたそうですが、だからといって時代も場所も異なる今の私たちが中世の法王の行いを見習って目を覚ましていようとしても必ずしもうまくいくとは限らないでしょう。また今日の説教者がこの目を覚ましていなさいということについてどういうふうに語っているのかということも、今はネットで検索すればすぐに出てきますので便利な時代ですけれども、その説教者たちが語っている内容というのもまた実に千差万別であります。ある説教者は言います。目を覚ましていなさいというのは物理的な意味ではないわけで、霊的な目を覚ましているかどうか、神様に対してそのように心を開いて神様に対して目を開いているかどうかだと思います。また別の説教者は言います。目を覚ましていなさいというのはしもべたちに割り当てられた仕事について目覚めた思いで責任を持つということです。洗礼を受けて教会員になった者は一人の例外もなくこの責任を委ねられています。また別の説教者は言います。目を覚ましているということは畑で成長する野菜や果物、そして子どもたちがみるみる成長する姿を心に留めるということ、その成長を助けそれを見守ることです。どの説教者もこのように誠にすがすがしく語っておられます。それぞれに実にアーメンであります。また今の私なりに目を覚ましていなさいという御言葉について語ってみたいと思います。目を覚ましているということは、あのエリアが霊的な戦いを前にして主の御使いによってエニシダの木の下で眠らされ、それから食べて起きて食べよと言われて、彼は飲んで食べてその食べ物に力づけられたように、私が一人静かに食事をとって主の存在に気づき力と勇気を得るということです。つまり目を覚ましているということは、十分に睡眠をとりよく飲み食いをするということです。以上見てきましたように、イエス様の目を覚ましていなさいという御言葉は、それぞれ置かれた場所や状況が異なる私たち一人一人にふさわしく響いてくる恵みの御言葉なのです。同時にこの御言葉は、 奥が深くて幅も広いものですから、先ほど申し上げましたようにたった一人で向き合っていますとかえって訳が分からなくなってしまい迷ってしまうということにもなりかねないでしょう。イエス様はこの私に目を覚まして待っていなさいとおっしゃるけれども、詰まるところそれはどうすればよいのですかと問い返したくなるというわけです。確かに目を覚ましていなさいという御言葉を聞いてかえって呆然としてしまうということは誰にでもあることだと思います。ことに現代のように自意識過剰で私は私たちは何をなすべきかという意識が勝っている時代には、このイエス様の目を覚ましていなさいという御言葉も、では私たちはどうすればよいのですかという一種の力みを伴った心持ちで聞いてしまいがちになると思います。ですから今の私たちには少し発想の転換が必要だと思われます。私たちはどうするではなくて、あなたたちはどうですかという方向にあえて心を向けていくということが大切だと思います。今日のマルコ福音書の箇所で言えば、私たちは心して旅に出て行ったこの主人のことに思いを向けて、この主人のことを思いやるということであります。主人のことを心に留めるということですね。このように相手のことを思いやるメンタリティというのは昔の時代は普通に備わっていたことでしょうけれども、恐ろしいことに現代社会で普通に暮らしていますと、そういうのが徐々に失われていってしまうように感じられます。それと不思議なことに、主人という相手のことをいつもよく思いやっていますと、彼がたとえ予告もなしに突然帰ってくるような人であったとしましても、なんとなくそろそろだなというような読みができてくるものでして、そうではなくて相手のことを少しも思いやっていないで自分のことばかり関心を向けていますと、そういった読みができなくなってくるものであります。この主人というのは主なる神、父なる神様の例えとしてイエス様が語られました。私たちが主なる神のことを心に留めるということは誠に恐れ多いことではありながら、同時に私たちの喜びの源泉に触れるということでもあります。今日のイザヤ書の箇所には、元いた聖なる都エルサレムが荒れ野とされ、バビロンの地に囚われてしまった我が身を憂えて、その苦しみ悲しみを主なる神に囲ちながらも、その神にすがりついて救いを求める神の民たちの姿が記されています。バビロンに捕囚された神の民たちは主なる神に心を留めて祈ります。あなたを待つ者に計らってくださる方は神よ、あなたの他にありません。昔から他に聞いたものも耳にしたものも目にしたものもありません。主よ、あなたは我らの父、私たちは粘土、あなたは陶工、私たちは皆 あなたの御手の業。どうか主が激しく怒られることなく、いつまでも悪に心を止められることなく、あなたの民である私たちすべてに目を止めてくださるように。神の民たちはこのように苦難の中で主なる神を心に留め続け、主なる神様はどんなお方なのか、そしてどこにおられるので、おられるのですかと思い巡らしながら祈りを続けてきたのでした。そうして新約の時代になって、野宿をしながら夜通し羊の番をしていた羊飼いたちの上にも、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる今日、ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主メシアである、という大きな喜びの知らせが告げられました。この時の羊飼いたちはまさに目覚めた人たちでありました。彼らは物理的にもまた霊的にも目覚めていましたし、また羊を飼うという仕事の責任もしっかりと果たしながら、かつその羊たちの成長ぶりを常に見守ってきたことでしょう。こういう目覚めた羊飼いたちであったからこそ、この日この時のクリスマスの良き知らせを彼らは大きな喜びを持って受け取ることができたのでした。またそれと同時に、この羊飼いたちは毎日毎日天にいます父なる神を心に留めて、父なる神に向かって祈ることを習慣としていたのでしょう。ですからこの羊飼いたちは父なる神の御心をよく知っていましたので、広いベツレヘムの町の中で飼い場桶に寝かされていた乳飲み子の居場所をちゃんと探し当てることができるようにされたのでありましょう。このクリスマスの成り行きは、私たちが主イエス・キリストという相手を心に留めているということの大切さを物語っています。またそういう主イエスと私との関係は、また相手と私という人間の関係にも当てはまることでしょう。現代という自意識過剰な自分に埋没していく危険性を常にはらんだ現代の荒れ野にありまして、私たちが御子イエス様の居場所を教えてもらうには、心して相手のことを心に留めて、その方々のために取りなして祈っていくという準備が必要であるように思います。今年のアドベントのこのシーズンに、私たちがそのように心と体とを備えていくことができますよう、主なる神様にお祈りをしてまいりましょう。父なる神様、お祈りします。父なる神よ、今日はこの教会歴初めの手術に私たち兄弟姉妹を見舞いに集められ、こうして共にあなたにひざまずいて、あなたの皆を高らかに賛美礼拝する幸いを感謝します。どうかこの一年が私たちにとって、あなたからの恵みの上に恵みを 与えられる一年となりますよう、私たちを祝し守ってください。主よ、この新たな一年、私たち信仰、希望、愛に生きる私たちをまた新たにして生かせてくださったことに感謝します。この世で罪に縛られ不安に打ちひしがれている私たちの縄目をほどき、恐れがない愛に生きるものとならしめてください。主よ、あなたが天へと旅立たれ、今はそのお姿が見えないからこそ、私たちはあなたを思いやり、またあなたの憐れみと慈しみに憧れ、あなたを待ち望んでいます。あなたを待ち望むこのアドベントの時に、確かに御子イエス・キリストが与えられ、私たちが御子によって救われました幸いを覚えます。どうか私たちが御子イエスをいつもよりどころとし、御子を思っているその信仰のゆえに、私たちにクリスマスの大きな喜びをお与えください。私たちがこの世の儚い喜びにすがることなく、御子の十字架に根ざした確かで変わらない喜びを常に受け取ることができますように、私たちの信仰をどうか強めてください。父と聖霊と共に一体であり、ゆよに生き支配されておられる私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。